11月15日月曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは7月から9月期の国内総生産 GDP の速報値発表となりました。物価変動の影響を除いた実質の季節調整済みの値で前の期と比べて 0.8% 減、この、マイナスが1年続くと仮定する年率換算では 3.0% 減という数字でありました。非常に厳しい数字が並んでおります。それからオーストラリアの国防大臣がですね、オーストラリアの新聞オーストラリアに、インタビューに答えまして、台湾有事でアメリカへの支援を明言したということが出てきております。さらには立憲民主党の代表選について、その日程等々明らかになりました。4人が立候補検討ということが、週末報じられておりました。収録しておりますのが11月15日日本時間の夕方5時20分というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は、先週末と比べて166円83銭高、29,776円80銭で取引を終えました。主要企業の決算発表がほぼ一巡いたしまして、今朝の良かった銘柄への物色が相場を支えたということです。市地区の GDP は非常に厳しい数字が出ましたけれども、それよりは個別の銘柄への物色という形になったようであります。さて、その GDP ですけれども、15日今日発表されました。実質季節調整済みの値で前期比 0.8% のマイナス、年率換算 3.0% マイナスと、マイナス成長2四半期ぶりということですが、7、9月期と言いますと緊急事態宣言もあって、個人消費も落ち込んだということが言われておりますが、非常に厳しい数字が並んでおります。で、さらにですね、厳しいというと、これ、マイナス 0.8、 年率換算 3.0、 これだけでも十分に厳しいんですけれども、ただですね、例えば在庫の変動、特に民間の在庫の変動を見ると、これが寄与率プラス 0.3 になっております。これ在庫が増えているということで、需要面でいうと特に国内需要非常に厳しいということが出てきているのを、これが調査だというふうに見ることもできます。でそしてこれによってですね、だいぶ数字が底上げされているということを考えると、本当に実感としてはもっともっと厳しいというのが非常によくわかる数字であります。在庫に関してはですね、これ一応資産というふうに扱うので、在庫が増えてくるということになると、数字はプラスになるということになるんですが、ただこれは足元の経済で見ると、それだけ物がはけていかないということにもなってくるわけでありますので、でそして経済回復の局面では逆に在庫が減るということで、これはGDP の押し下げ要因にもなるということにもなるので、これちょっと注意深く見なきゃいけないなと、実際もっと悪いぞというのが非常に分かるところだろうというふうに思います。で、この民間の需要の方がですね、寄与率マイナス 1.0 と、全体の名目、ごめんなさい、実質の四半期の季節調整済みの値全体がマイナス 0.8 ですので、民間の需要が完全に冷え込んでいるということが分かると、じゃあ公的需要どこまで支えられたのかというと、プラス圏ではありますが、寄与率、プラス 0.2 ということ、そして、政府の最終の消費支出は増えているんですが、公的固定資本形成がマイナス 0.1 ということで、これがですね、実は今年今年度に入ってから、1、3月期も白6月期も、そして今回の7、9月期もいずれも公的固定資本形成はマイナスということになっております。確かにですね、去年の、補正予算はどんと大きなものを出した。ただこれはコロナ対策ということが主だったので、どちらかというと最終支出の方に、消費支出の方に回っている部分は多いかというふうにも思うんですけれども、これですね、結局補正も、そしてその後の本予算も、支部賃でもってですね、インフラ投資等々という、これからを考えるような投資にあんまり向かっていないということが、これよくわかるということでありますし、非常にこの、 ある意味の景気後退期において異常だと言えるような数字が出てきているというか、まあ、やる気ないのかというようなところもあるわけであろうと思います。まあ、この辺も考えるとですね、一刻も早く経済対策打たなければならないというところなんですが、というか悠長にですね、こうちんたら何やってんだよというふうに非常に思うところなんですね。確かに特別国会は主犯指名がその理由なので3日間で閉じるというのはまあそうなんでしょうけれども、岸田内閣そもそもの発足は10月であって、まあ、間に総選挙を挟んでいるとはいえですね、1ヶ月以上、仕込みには時間があったわけなんですが、これから与党の調整をやってで、予算補正予算閣議決定してで、国会そのものが12月の頭から臨時国会が開かれて、これも12月6日だと言われておりますが、で、結局補正の成立というのは、もっと先と12月の半ば、執行は1月の終わりから2月ぐらいだというふうに計算ができるわけであります。そうするとこの7、9月期の数字のマイナスを埋めるべく作られる予算のはずがですね、7、9どころか10、12だって何の手当もなくこのまま低迷するのかと、まあ、確かに緊急事態宣言が明けてですね、まあ、なんとなく経済は動き始めているところはありますが、それでも恐る恐るであるということで、まあ、特に都心の、まあ、人の動きをこう見るですね、スイカの等々の、まあ、改札のデータなどを見ると、緊急事態宣言が明けても、まあ、7割ぐらいが壁になって、それ以上こう人は戻ってこないというようなことがあると。で、まあ、ここをですね、どうやって戻していくのかと。もういうあたり、もちろんその働き方の変わったというのがあるので、全部が全部戻るというわけではありませんが、ただ世の中全体のこう雰囲気としてまだまだ、外に出てお金を使うということそのものがですね、はばかられるような空気がなんとなくあると、まあ、これはその感染者の数を限りなくゼロに近づけるというゼロコロナの、とにかく人流を抑えるんだっていうのが、まあマスコミもそうですし、政府もそうですし、各自治体もそうですし、まあ強烈なプロパガンダが行われてきたと。で、まあ、それは、ワクチン等々何にも武器がない中では、まあ、そうやって抑え込む以外に方法がなかったというのは確かに認めるところですが、他方ワクチンができてきた、抗体カクテル療法もできてきた、そして、今後、まあ、今年年内にも、経口薬の使用も、まあ、緊急承認されると、そういう流れになってきているということはですね、まあ、これ今後の変異がどうなるかというのはもちろんわからないところではありますが、現状を見ると、そういった対策をきちっとした上で、経済は動かしていけるものであろうというところであるし、本来はですね、そのためのコロナの、コロナ対策の、総合的な、まあ、全体のパッケージというのを12日金曜日に、岸田総理は示すべきだったし、そうなんだろうというふうに思ったんですが、結局病床の確保等々は言いましたけれども、まあ、基本的なその戦略というか、大戦略の部分ではまだそのコロナの新規 PCR 陽性者数を限りなくゼロに近づけるといういわゆるゼロコロナ対策というものが生きてしまっていると、まあ、これ私はウィズコロナでいかなければ、結局人の気持ちの部分を縛り続けてきたその反動といいますか、副作用が今出てきている状態になってしまっていると、まあ、これは日本人非常に勤勉であるし、言われたことはきちっと守ろうとするという、その性格が、なせる技の部分もあるというふうに思うし、それが、感染者数に関しては初期には非常にいい効果があったというところですが、他方ですね、隣を見ながら恐る恐るというところが、非常にこの経済の再起動には足かせになっている部分があると、これ空気を変えられるのは、まあ、各々個人個人というわけではなくって、政府のメッセージの出し方というのは非常に大きいんだろうというふうに思います。まあ、もちろんですね、経済対策などをやるということと合わせて、きちっと感染症の対策をしていれば経済活動を回したっていいじゃないかという空気を作っていくというのも非常に大事な仕事でもあるし、それは、トップリーダーのやるべきこと、メッセージの出し方なんだろうと思います。言うなれば岸田総理の、メッセージの出し方に、全責任があると言っても過言ではないと というふうに私は思うところでありますし、今後のメッセージの出し方にも注視していかなければならないと思いますが、今のところは何か今まで通りにやりましょうねという、現状維持ばかりが目立つということを言わざるを得ないというふうに思います。そして現状はですね、維持どころかどんどん変わっているというのが、この日本を取り巻く東アジア、インド太平洋地域の環境であります。中国の伸長というものはですね、もう目に余るほどのものがあるというところですが、それに対して、まあ、今までは、現状維持をするのであれば、アメリカは台湾を守るということをことさらに言わないし、まあ、曖昧戦略で、中国側も、まあ、アメリカがそこまで入ってこないんであれば、こちらも現状維持だとこういうようなことでやってきましたが、その現状をですね、自らの側から、力によって変えていこうという中国の動きに対して、もはや曖昧戦略は効かないのではないかという議論が出てきております。で、まあ、アメリカ自身はですね、まだその、まあ、曖昧戦略は表向きは変えていないというふうにも言っております。まあ、バイデン大統領が踏み込むと事務方が直後に火消しをするということが続いていると。まあ、これをどう取るのか、まあ、良い方にとれば、そうやって事務方と大統領の側でキャッチボールをしながら、これが新たな曖昧戦略なんだというふうにやっているのか、あるいは、常にバイデンさんが、踏み越えるような、判断をし、事務方が慌てて火を消すということをやっているのか、そこは定かではありませんけれども、ただ周辺国は、今までのようなですね、曖昧な態度ではなかなかいられないというところで、オーストラリアのダットン国防大臣が14日までに地元紙のインタビューに応じまして、台湾有事の際にはアメリカを支援する姿勢を明確にしております。中国に対するオーストラリアの強硬姿勢を改めて示した形で、外国による台湾問題の介入に、中国から反発するだろうみたいなことがですね、記事では出てますけれども、オーストラリアとしても全く人ごとではないというところでもあるし、ここはその、アメリカだけではなくって、周辺国も含めて、価値観を共有する国々で、ここは、守っていこうという姿勢というところです。オーストラリアの場合はオーカスという組み合わせ、アメリカやイギリスとともに安全保障協力の枠組みを作って、で原子力潜水艦の配備というところまで、決めております。もう中国をですね、経済的には、結びつきはもともと強いということも言われた、オーストラリアですけれども、だからといって安全保障の面でも妥協することはできないと、ここで抑えておかないと大変なことになるというようなことが、ここ1年2年、鮮明になってきていると。モリソン首相の下で、特にそういうことになってきているということであります。ダットンさんという方はもともとモリソン政権の中でも対中強硬派として知られている人ではありますけれども、だからこそというか、役割分担の中で、政権の中でこういう声を発するというところであります。じゃあ日本どうするというようなところですが、敵基地攻撃能力についての検討は防衛省の中で、岸防衛大臣の下でですね、会議体を開いて、先週末には第1回の会議も行われておりますし、またそれだけではなく、さまざまな演習等々と、特に東シナ海で、アメリカの空軍等々と、日本の航空自衛隊の演習だとか、さまざまな形で、やっているというようなこともですね、もちろんそうですし、多国間の演習というものにも、日本の海事も積極的に参加する、あるいは、先週末あたり日経で記事になってましたけれども、海事の輸送艦に、陸自の要員が乗っかって、そして、そこで航海術等々を学ぶというような横の連携というのが出てきていると、今後ですね、その海事もなかなか船舶が逼迫していると、作戦行動さまざまやらなければならないという中で、じゃあ輸送の任務に関しては陸の側も自分たちで船を持って、やろうじゃないかというような話も出てきております。これは急のようにですね、そこに縦割りがあってということではなくって、お互いの役割分担の中でこういったこともあるというところです。もちろん、そこにおいてですね、有事の際にはそれをどう守るというような話にもね、なってくるところではありますが、ただ陸が、輸送手段として、船も使いながら、南西シフトも行うと、もちろん 列島これ長いですから、そこをですね、まあ、北海道も含めて、守っていかなくてはいけないというところで、まあ、それをですね、どうバランスするのかっていうのはまた別途議論が必要なところではありますけれども、まあ、現場はそうして、まあ、あるもので必死にやろうとしているというところですが、それに対して、まあ、官邸なり、中央がどう全体を取りまとめていくのか、戦略的に、どう動くのか、まあ、日米同盟築くはもちろんとこういうところですけれども、まあ、一連の、まあ、台湾に対しての中国の威嚇等と何のメッセージも出さないということが、まあ、中国がどう捉えるのかもそうですけれども、まあ、周りの同盟国であったり、この価値観を共にする国々、オーストラリアであったりとか台湾であったりとかに対して、あるいはヨーロッパ諸国であったりに、日本本当どう思ってんのというのが、伝わっていかないというのは、このミスリーディングは非常にまずいだろうということも合わせて思うところであります。それからですね、立憲民主党の代表選挙についてですが、まあ、その日程等々が発表になっております。来週19日に告示されて11月30日、火曜日、投開票ということが決まったようであります。まあ、これに関してはですね、まだ誰が立候補するかも分かりませんし、まあ、その後のですね、まあ、成り行きをこれ見るしかないということなんだろうと思うんですけれども、まあ、構図が固まるのは19日の告示日近くだということが言われておりますんで、まあ、今週いっぱいぐちゃぐちゃやるんだろうなというふうに思うんですが、私一つ思うのはですね、この日程が出てきた中でですね、11月30日の、まあ、お昼に、代表選が行われるんだとこういうこと、まあ、都内のホテルだそうですけれども、だそうです。ここで思い出すのはですね、自民党の総裁選の時に、まあ、お辞めになる立憲民主党の枝野代表が、総裁選は夕方5時以降にやっていただきたいと、昼間は仕事があるんだということをおっしゃっていました。まあ、確かにですね、その時は10月そうですね、総裁選の、まあ、時期、その時期はまだ国会が臨時国会開いてなかったんですけれども、まあ、枝野さんはですね、我々国会議員の仕事は国会にあるんだと、総裁選は夕方5時以降にやっていただきたいというふうな批判をされていらっしゃいましたけれども、立憲民主党さんは、まあ、国会がある中でもかかわらず、まあ、もちろんね、臨時国会は12月の頭に開かれますので、その時には、まあ、国会は動いてませんけれども、ただ、その職権は、自民党も同じだったわけですが、昼にやるんだということは、まあ、率直に思ったところだなというところです。まあ、事実のみご紹介いたしました。飯田小泉デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田小泉デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田小泉でした。